では、続きを話したいと思います。次はですね、慈しみの拡大という、題が付けられている、内容でありまして、この内容は、まあ、慈悲の瞑想というですね、まあ、そういうお釈迦様の教えをまとめたあのフルバージョンがありまして、その最後の部分にあたる内容であります。お釈迦様の最後のですね、お言葉をまとめた内容であります。一度読んでみたいと思います。慈しみの拡大について、こういうやり方で慈悲の実践をされたら有効ですよということでお釈迦様がおっしゃったんですね。私の上の方向に住んでいるすべての生命、私の下の方向に住んでいるすべての生命、私の前の方向に住んでいるすべての生命、私の右の方向に住んでいるすべての生命、私の後ろの方向に住んでいるすべての生命、私の左の方向に住んでいるすべての生命、すべての方向に住んでいるすべての生命は幸福でありますように、安穏でありますように、怒り憎しみ恨みから自由になりますように、互いに慈悲喜捨の気持ちで接し合えますように、願い事が叶えられますように、心の汚れが徐々になくなりますように、すべての生命に苦しみを乗り越える苦しみを乗り越えられますようにと、まあ、この心が皆さんに起きたら苦しみの解決はほとんどできたと言ってもいい状態になります。まず見ていきますと、まずこれ慈しみ、これは、幸せであってほしいという心ですね。お釈迦様は、慈しみ、メッターというふうにおっしゃってます。メッター、意味は友情とか友愛、幸せであってほしいという友情の気持ち、友愛の気持ちをメッター、慈しみとお釈迦様はおっしゃってます。この心があなたを幸せにする。で、この心は私たちは自分にならば向けることができるし、あるいは身近な両親や兄弟や子供や友人や家族ぐらいならば、向けることができますが、それでは、まあ、この世の幸せ、本当些細な幸せでしかないんですね。無量の幸せ、無限の幸せよるには、この範囲をですね、もうありとあらゆる方向に広げることによってあなたの幸せが増大しますよ、限りない幸せになることができますとお釈迦様おっしゃるんです。それで今ね、身近な人に向けた慈悲の気持ちをですね、今度はね、大宇宙に広げましょうというお釈迦様は壮大なことをね、皆さんに教え進めてくださるんですね。これが慈しみの拡大。核とはこれは底辺に広いで広げる。大は大きいですから大きく広げる。今は小慈悲、小さな慈悲でしかないね。そういう慈悲を大慈悲心。つまり、この心というのは仏様の心なんですね。皆さんには仏になる種があるんです。種はあるけども十分ね、まだ土の中に隠れていて、栄養やね、水が十分まだやられてない状態ですから、しっかりね、栄養や水分を与えて仏の心になるまで育てていきましょうという、その一つの方法が、まあ、このお言葉でね、理解することであります。で、この方法もね、仏教では説かれてるんですね。どのように慈悲の心を成長させたらいいのかと言いますと、こういう方法で具体的にされてはいかがですかと、こう仏教では教えます。まず、私の上の方向に住んでいるすべての生命、まあ、この慈しみですね、まあ、この幸せだってほしいという気持ちをですね、この一部に限定するとね、この他の人に対しては差別の心、ね、この分ける心、これがね、あなたは味方、あなたは敵というね、この敵と味方、ね、この差別する壁を作る心、 これはあると私もね、人から壁を作られたり差別されたりするという苦しみが起きますので、その壁をなくす、ね、それをなくす方法が、ね、壁を取り払う方法が、ね、無限に広げるやり方なんですね。まずその壁をなくす方法が一つ目には、私の上の方向に住んでいる全ての生命、仏教ではね、上の方向といってね、上を行けば実はね、生命体があると教えるんですね。2600年前にね、仏教ではね、地球というものはね、もうそういうものは一つのね、惑星であって、大宇宙にはね、もう無限の生命があるというね、教え方を仏教でされてるんですね。また仏教では、生命体といったらね、人間のみならず、畜生ももちろん存在しますけどね、肉体を持った生命は、我々が認識できるのは、人間と畜生ですけどね、仏教では、六道輪廻と言いましてね、我々が認識できない心だけの生命体を天上界と言います。天上界はこれ、全合力のある人が行ける生命体が天上界。そして、ガキ界というのがこれは幽霊の世界ね。ちょうど動物と人間の間の世界なんです。幽霊というのは。だから時々見る人は見るんですけどね。ほとんど物質がないので、かすかにあるらしいんですけどね。ほとんど物質がないので、心のだけのような世界の感じがします。で、地獄界、まあ、これはもう大変な苦しみの世界で、ほとんど肉体がもうないので、しかし大変な悪業の報いによって苦しむ世界だから、一応ね、そういう生命体は場所はないんですけどね、この大宇宙というね、この中にそういう大きく6つの生命体があると教えるんですね。まあ業とも言いますけど、修羅界が今省いたんですけどね、そういう我々が認識できない生命体もいっぱいいるとお釈迦様おっしゃるんですね。それで目には見えませんが、上の方向にね、たくさんのまた苦しんでいる方、幸せを求めている人がいるんです。人じゃなくてもね、カーであってもゴキブリであってもね、みんな幸せになりたいんです。そういう一切の生命に慈悲を注いでいく、そういう気持ちを起こすために、まずは私の上の方向を想定してね、上の方向に住んでいるたくさんの全ての生命体に対して、ね、幸福でありますように、安穏で安らかで穏やかな気持ちになってほしいという気持ちを起こしましょうというんですね。まず上の方向、ね、次、私の下の方向に住んでいる全ての生命、ね、私の下、実際地獄が下という言い方もありますけどね、上は天国で下は地獄、実際そういう生命体はいると教えるんですね。実際地球に掘ってたらあるわけじゃないですけどね、まあ、いるかも分かりませんけども、それは分かりませんけどもね、でも物質がないそういう生命体がいると教えますから、そういう、ね、下の方向に、実際地球の下にもね、星はありますから、そういうふうに考えてもいいですから、私の下の方向に住んでいる全ての生命、上と下で、次、私の前の方向に住んでいる全ての生命、ね、こう念じるときにね、私の今前の方向に皆さん見えますが、同時に皆さんのバックにもたくさんの生命体がありますからね、存在しますから、そういう生きとし生きるものに、ね、幸せでありますようにとこう念じる、ね、上と下、次前ですね、次に私の右の方向に住んでいる全ての生命、今度は右の方向を変えるんですね。右の方にもたくさんの苦しみ悩んでいる方がいますから、その右の方向に向かっても心を向けて幸せでありますようにと念じる。そして次に私の後ろの方向に住んでいる全ての生命、今度は前やったら右、今度は後ろですね、後ろの方向に対してもね、慈しみの気持ち、幸せでありますようにというふうに、念じる。で、最後、今度はぐるっと回って、今度は左ですね。左の方向に、私の左の方向に住んでいる全ての生命が幸せでありますようにと。これで上下、前、右、後ろ、左。これ仏教で六方と言いますね。ありとあらゆる方向を仏教で六方と言うんですね。で、この教えが土台となってね、浄土真宗の方ならばね、有名な阿弥陀経というお経があります。阿弥陀経にもね、大宇宙にはね、もう大宇宙には六方の方向に仏様がいるということを説いてね、 この六方の諸仏方、仏方がね、この阿弥陀経は間違いないんだということで証明していることが説かれてますけどね。元になったお経はここなんですわね。この六方仏教はあらゆる方向に慈悲を注いでいくし、またあらゆる方向から仏様もね、私を救おうとまた慈悲をかけてくださっているというふうにも教えられるんです。で、皆さんがこういう方法で、ね、ありとあらゆる方向に、慈悲を注いでいく。で、最後まとめが、すべての方向に住んでいるすべての生命は幸福でありますように、安穏でありますようにと。この心が起きたならば、あなたの苦しみ悩みはほとんど解決がつきます。幸福ね、幸ですね、幸せで、幸福とは何かと言ったら仏教では安穏というんですね。これ仏教の言葉だと思いますが、ね、意味は幸福とは安穏のこと、ね、安らぎの心、穏やかな心、落ち着いたね、静かな心ですね。罪悪が抜けますと、このね、慈悲の心が起きるとね、罪悪が大きくね、減ります。この責める心もね、減ります。実際この怒り、憎しみ、恨み。これは慈悲の反対の心なんです。慈悲が起きたら、怒りや憎しみや恨みは消えるんです。慈悲の心のない状態が、怒り、憎しみ、恨みなんです。だから慈悲の心が起きてるとき、これがもし皆さんね、念じられたらね、この怒り、憎しみ、恨みは、今は起きてません。実際これが減っていくんですね。慈悲の心が成長していくと。それが安穏なんですね。まあこういう心があるとね、不安があります。怒ったりね、憎しんだり恨んだりすると、それが跳ね返ってね、周り中から怒られたり、ね、憎まれたり、恨まれたりする自分の有識が出来上がりますから、世界に発信した感情が全部跳ね返るから、いつも不安で穏やかじゃないんです。ところが、いつも慈悲の心を持っていると、ね、ね、安らいだ、安心、安らかな心が起き、ね、穏やかな落ち着いたね、ね、平常心の心で幸せに生きることができるんですね。だからいつも、この慈悲の心を、ね、抱くようにすると幸福になれるし、安穏で、ね、自分がそうなるんですね。まあ、自分がそうだから、皆さんもそうなってもらいたいという気持ちをね、あらゆる方向に向けることによって、それがあらゆる方向から跳ね返って、私は幸せだなぁと。お金がなくてもね、土地がなかったも関係ない、ね。心が幸せを生み出す。仏教ではね、外界、外の世界、ね、人とか環境は一切関係ない。幸福を決めるのは、あなたの心が決めますね。苦も楽も、幸も不幸も、ね、心から。笑顔で暮らせ、その日、その日を、という歌がありますけどね。苦しみも楽しみも、幸福も不幸も、心が生み出す。あなたのね、この心が生み出すんだと。だから幸せなるにはね、笑顔。笑顔というのはですね、慈悲ですね。ね、この怒り、憎しみ、恨みがある人は、笑顔出てきません。笑顔というのはやっぱ喜びがあるから。ね、だから無理でもね、笑顔を作ったら本当はいいんです。笑顔があれば怒りがない状態で、慈しみの心にね、近い状態になりますから。いつも笑顔で。笑顔で暮らせ、その日、その日をというふうに生きなさいというのが仏教の教えですね。苦も楽も、幸も不幸も心から。笑顔で暮らせ、その日、その日を。というふうにね、生きていく。すべての方向に住んでいるすべての生命は幸福でありますように。安穏、安らかで穏やかな心でありますようにと、こういう心を世界に発信すると、それが全部跳ね返って私の方に、世界はあなたに優しいというふうにね、呼びかけてくだされているように感じる、ね、仏方が私を守ってくださるように、ね、そのように感じることができます。これ意識しないとね、起きませんからね。普段ほっといたらこれ全然起きませんので、だから1日2回でもね、朝と晩でもこれを読んでみてね、ちょっと思いながら、今日の説法を思い出しながらね、こういう具体的な方法、六方の方向にね、心をちょっと向けてみて、思うだけで、それがね、素晴らしい皆さんの善の心、良い種まきなので、それが荒らしきにね、収まってきますから、それが皆さんのね、 心をね、幸せな世界として、映し出してくださいますから。だからこれ意識してね、こういう心をね、起こすようにしたらいいですよと教えるんです。これを実践するとね、今まであなたを苦しめてきた怒り、憎しみ、恨みから自由になりますように。自由になるんだとお釈迦様は断言されます。怒りを消すにはね、慈悲なんです。憎しみ、恨みを消す方法は慈悲なんです。無理をしてでもね、慈悲の心を起こす必要があるんです。でもなかなか起きないからね、急にね、起きようと言っても起きませんので、やっぱりこういう話を、仏法の話を聞いて、あと意識してね、幸せありますようにと、こういう念じることがやっぱりいいんです。ほっといたら起きませんからね。だから何かそういう努力、種まきをしていかないといけないと思いますね。で、この慈悲の心が起きると、ね、怒り、憎しみ、恨みはスッと消えます。心というものはね、瞬間瞬間ね、生まれて滅し、生まれて滅し、これが繰り返されていくんですね。だからほっといたらもう怒り、ね、心の安と書いて怒りね、これはずっとほっといたら続きますから、これをね、仏教では遮断する必要がある。遮る必要がありますね。その遮る方法として、例えばこれをね、腹立ったら、もし皆さんがね、腹立ったならばね、その時にこれをちょっとね、読んで、これ集中して読んだらね、スッと消えることがありますから。もう仏教では何かにね、心を集中することによって、前の心が遮断できるということも言われるんですね。だから、この心をね、起こすように自分で、ね、念じてみることもね、これを消す方法にもなります。で、実際、この怒り、憎しみ、恨み、この心が地獄を生み出しますから、これ実際減っていきますから、慈悲の心が成長すると減っていきますからね、減らしていくのが仏教でもあります。だからここでお釈迦様は、怒り、憎しみ、恨みから自由になりますようにと。この自由ですね。これ実は仏教の言葉です。これはね、自由というのは、おのずからによると。これ、要はこれ、よるね。自分だと。外は関係ないんです。この次の言葉がね、太陽なんですね。あまりこういう言葉は言えませんけど、太陽。私たちは太陽なんです。人に依存してるんですね。この幸せはね。人がこうしてくれたらとかね、人がいるからとか、自分よりもね、他のものを依存して幸せになろうとする。これが我々の間違った幸福になる方法。ね、自分が変わらずね、人が変わってほしい、ね。人が自分にこうしてほしいね。あるいはお酒でもね、麻薬でも、みんなね、他を依存するね。お酒で、アルコールで、タバコで、自分以外の何かに依存して、幸せになろうとする。これが太陽ですね。仏教は違う。自由なんです、ね。人に依存しない。あなたが幸せを生み出す、あなたが幸福になるには、あなたの心が生み出すんですね。自分による。何かを、ね、手に入れる。じゃないんですね。今持っている執着を捨てるだけなんです。ね、時短に分けているね、壁を、敵味方を作っている、この心はあなたの心にあります。俺が俺がというね、我に対する執着、他を否定するあなたの執着の心、あなたのね、この汚れた心、これを捨てていけば自由になるんです。この慈悲の心を育つことは、ね、あなたの心の中にある汚れ、ちょうど鏡があったらね、綺麗な玉があってもね、こうサビがいっぱいついて、サビを取ってしまうんです。ね、サビを取れば綺麗な玉が輝くように、あなたのね、例えば鏡ならば鏡のね、このゴミ、赤とかホコリ、塵をね、取ってしまったら綺麗に輝くように、ね。塵や明かりが煩悩なんですね。それを、今持っているその塵や明かり、ホコリね、それをなくしていくのが仏教だから。だから、捨てていこうじゃない、仏教では。ね、捨てていく。執着を捨てていく。これが不正でもありますけどもね。ね、捨てていく。そうすることによって、本当の自由が、得られると教えるんですね。おのずからによる。我々は自由じゃない。私たちは自由と言ったら何か人から、ね、もらうとかね、そういうの思ってますけど、そうじゃないんです。本当の自由は ね、それはあなたは太陽であって自由だ。おのずからによる。外は全く何も関係ないんですね。あなたの心が運命を決定しますから。あなたの心にあるこの汚れね、汚れ、煩悩という汚れ、誇り。 赤というね、この執着の頃、それをひたすら、ね、なくしていけば、捨てていけば、自由に。まさにこの汚れや怒り、憎しみ、恨み、これね、あなたの心のね、塵や埃、り、赤と同じなんです。それを捨てていきなさいと。で、この慈悲の頃が起きると、これが消えていくんですね。減っていくんです。だから、怒り、憎しみ、恨みから自由になりますように。我々は自由というふうに言ってますけど、実際は他に、他に依存して幸せになろうとする。他は最後は依存できませんからね。例えば、アル中でもね、最後はもう酒飲めません。タバコも吸えなくなる、ね。人に依存する生き方では幸せになれないんですね。自分によるね。あなたの心の中にあるこの汚れをなくせば、本当の幸せになるんです。これを仏教で自由と言いますね。タイはこれは偽の自由であって本当の幸せではない。怒り、憎しみ、恨みから自由になりますように。で、互いに慈悲喜捨の気持ちで接し合えますように。で、お互い一人一人がね、慈悲喜捨の気持ち。これが実はですね、仏教では仏の心。正確に言いますと、仏の心というのは、慈悲喜捨のこれ4つの心。仏教では、愛という言葉をですね、あえてもし言うならば、この慈悲喜捨、これを仏教で愛と言います。優しい心。仏教では優しさを4段階に分けるんですね。だんだんレベルが上がっていくんですけどね。慈はこれは、慈しみの心。ね、幸せでありますようにという心ね。悲はこれは悲しみとありますが、これは哀れみとか思いやりということで、今度は苦しみ悩みがなくなりますようにという心です。これは2番目。ちょっとレベルが高いんですね。まあ、こっちが第一段階。まずはこれね、幸せでありますように。今度はこの苦しみ悩んでいる人を対象にして起こすのが、悲、哀れみね。まあ、メッタ、ね、カルナと言いますけどね。カルナ。哀れみの心。これは苦しみ悩んでいる人に向けられる優しさ。で、さらにレベルが上がったら、今度は気と言いまして、ムディタと言いまして、人の幸せを我が事のように喜ぶ。人の幸せを見ると、ね、ね、よかったですね、と。人の幸せを自分のことのように喜ぶ。まあ世の中にはやっぱりね、幸せな人がいますから、それを共に喜んであげる。そうするとあなたの幸せはまた倍増するんですね。あなたも幸せになれるんです。自分幸せなくてもね、人の幸せをね、自分のことと思えたらね、ね、もうテレビの前で座ってても幸せになれるんですね。人の幸せを喜べたらですけどね。だから、これも皆さんの心を成長させる素晴らしい種まきなんです。だから対象は、幸せになった人に対して、よかったですね、と。共に喜んであげる。ムディターと言いますね、お釈迦様。で、最後は、謝。これはちょっと漢字を見てもね、ちょっとわかりません。翻訳が日本語にないんですね。で、仮にこれ、この字を使ったんですね、昔の人は。お釈迦様はウペッカーとおっしゃってますけどね。どういうことで言いますとですね、一番ハイレベルの、仏様、ハイレベルの優しさでありまして、すべての生命は平等であると見る頃なんですね。ハエもゴキブリもね、あらゆる生き物はみんな同じ生命体であると。すべての生命を平等に見る心。これを、謝。ウペッカーとお釈迦様おっしゃってますけど、まあこれはね、非常にレベルが高くて、なかなかこれ3つが揃わないと最後のこの謝は起きてこないんです。でもこの心が起きると、全ての生命が平等にね、見ることができて、まあ究極の幸せまで到達できるんですけどね。で、あえて言うならば謝ですから、これ執着を捨てる、一切の執着から離れたならば、執着を捨てることができると、この謝の心、すべての生命を平等に見ることができる心になります。これだんだんですね、レベルがどんどん高まっていく。まあ対象で言うならばね、まあこの、ちなみにこの慈悲喜捨はですね、基本的には生きとし生けるものだというふうに向けるのが仏教なんですね。よく私たち慈悲と言いますけどね、本当の慈悲は生きとし生けるものに向けたのが仏教でいう慈悲なんですね。身近な人にあるのは本当は慈悲じゃないんですわ。本当の慈悲の意味は、生きとし生けるものに対して、 だからこれが起きたら本当にね、地獄に落ちないんです。この五章の一大事の解決はできるんです。この慈悲の心が皆さんに起きたらね。だからこの心を大事に大事に、例えば悟り開けなくても大丈夫なんです。悟り開けなくてもこの慈悲の心があれば地獄に落ちることはございません。で、これを育てていく方法としては、まず一つ目の慈悲の字は、これは漠然としてますけども、ね、幸せでありますように、生きとし生けるものが幸せでありますようにという心が字ですね。次、悲はですね、思いやりの心で、今度は実際苦しんでいる方いますね、世界中たくさん苦しみ悩んでいる人に対して、ね、苦しみ悩みがなくなりますようにという思いを起こすのが悲。これ憐れみ、ね、思いやりの心。対象は悩み苦しんでいる人を対象にして起こすのが思いやりの悲であります。で、3番目がですね、次はこれ幸せな人にも思うんですね。幸せな人に対しても、ね、願い事が叶えられますように、よかったですね、よかったで、ね、私も嬉しいですと、ね、人の幸せを我が事のように喜ぶ、これを、まあ、無理た悲と言いますね。で、最後の社はですね、まあ、ちょっと冷たく感じますが、そういうアップダウンがなくてね、冷静に生命というものをですね、正しく見ることのできる状態、すべての生命を平等に見て、ね、見ることのできる心、これを社と言いますね。4つ揃って仏様の心で、これをね、仏教で四無量心と言いまして、4つのね、無量、限りない心、これをね、拡大、もう大宇宙の全ての方向に向けることができたならば、ね、この心はね、どこまででも起きますとおっしゃるんです。あの、悪ならばね、あの、起こせない。例えば悪ならばね、怒りなんかね、起こしすぎたらね、もう死んでしまうんです。例えば仏教ではね、怒りはね、お釈迦様ね、毒を飲んだと同じとおっしゃるんです。怒ったらね、飲むたびにね、毒を飲んでる、これが怒りなんです。だからね、怒り起こしすぎたらね、もう死んでしまうんです。だから怒りは慎みなさいとおっしゃるんですね。ところがこの善の方はですね、いくら起こしてもいいんです。これ起こせば起こすほどね、心はどんどん豊かになってね、執着が消えて、どんどんこの幸せ、明るい心はね、大きくなっていきますから、幸せになりますから、善はいくらでも起こせるから、仏教ではこれを四無量心、これ四つをね、四つの限りない心と教えるんですね。これ誰でも起きる、そういう心を私たち持ってますから、努力さえすれば起きてくる心なんです。で、この心があればすごいことにね、過去のどんな罪悪でもね、これを先送りしたりね、チャラにできる方法をお釈迦様ね、説いてるんです。これがね、あの、教行信証という本に書いてあるんですけどね、お経にこんな言葉があります。合同は計りのことし、重きものをまず引くというね、仏教の言葉、お釈迦様のお経の言葉があります。これ何かと言いますとね、我々の運命というものをこういうメカニズムで教えます。合同と言いますのは、これは我々の運命は合によって決まりますね。合とは我々の行い、ね、行いによって道、これ世界が作られます。で、運命の現れ方のメカニズムを申し上げますと、運命というものはね、この力関係、合でもね、これ合力ね、合の力、強い力のものが先に現れるんです。ちょうど計りみたいなもんだと、計り分かれば昔ね、今はあまり見ませんけど、計りがありますよ ね、重い方が下がるんですね。皆さんのね、荒屋敷の中にね、いっぱい合力があります。強い合、弱い合がありますね。で、今受けてる運命というものは、ね、強い合が先に現れてるんです。で、弱い子はね、あの、後に現れるんです。で、実際我々ね、輪廻の中でこちらなんですけど、たくさん摂取をしてますね。ついつい皮もパチンと叩きますしね、あの、肉も魚もね、あの、牛も鶏も食べてます。もう摂取をせずして生きていけません。というのは、結構人間ってね、罪悪作ってるんですわ。でもね、結構罪悪作っててもね、実際運命としてね、現れない人も多いんですね。なぜかと言ったらね、その合力よりもね、より強い合力があるからなんです。で、このね、例えば殺生をする、生き物を殺す、それよりもね、自死記者の この気持ちが強ければこの悪語力が現れにくいんです。こちらが強く現れたらずーっと幸せな状態でおれるんです。これを仏教でお釈迦様はね、大きいものをまず引くとおっしゃるんです。我々の業の力というものは計りのようなもので、重いものがまず先に結果を引っ張るとおっしゃるんですね。重いものが先に結果を表すんです。そして力の弱いもの、軽いものは後で現れるんです。で、仏教ではね、皆さん輪廻してますね。どこまでの生まれ変わってもね、過去の悪業力ね、これ先送りできるんです。いつも皆さんが寝ても覚めてもね、生まれ変わってもね、皆さん覚えてくださいね。生まれ変わってもね、この自力者の心、これがいつもあれば、どんな生命体に生まれてもね、幸せに生きられます。これがなくなると、今までの悪業が力が強くなって、ひどい結果になる可能性があります。今そんなにならないのはね、この自力者の気持ちがある程度あったからとも言えるんです。こちらが強くなったらね、過去にどんな悪業があってもね、いわゆるね、時効とかね、あるいは賞味期限切れ、チャラにできると。これ悟り開いたらね、完全にチャラになるんです。過去にどんな業があってもね、悟り開きますと、過去の一切の業が完全に消すことができます。でも悟り開くまでは残ってます。ただ先送り状態なんですね。ただ、この悟り開くまでは、過去に作った悪業はね、弱い状態にしておく。それよりもね、強い心にするのが自力者の心。この心が強い状態であったらね、生まれ変わってもね、悪業が現れにくくなります。だからいつもね、慈悲の心を持つようにしていくんです。これがいつも強かったらね、これがいつも真っ先に重きものをまず引くで現れてますから、いつ断続でも幸せになれるんです。で、この自悲の気持ちをやめたりね、これをね、自悲の心をね、なくしてしまったら、今まで過去世からの種まきも、根性で作った悪業がね、それが自悲よりもね、力が強くなると、どんどん、ね、悪い結果がやってくる可能性があります。仏教では、これは法則ですね、法則。お釈迦様が発見した法則。大宇宙の真理として、ね、この重さでもね、引力も働いてますようにね、この力の強いものがね、下がるんです。はかりのようにね、重きものをまず引くで、力の強い業力が先に運命として現れるんです。だからこの法則をね、仏法者は理解して、もう過去にどんな、ね、私もひどい垂れ巻きしてきましたと思います。ね、自覚ないけどもね。まあ自覚するところもありますけどもね。それでもね、割と幸せなのは、その悪業力以上に善業力ね、もうこの心を起こそうとしていけば、ね、これが強くなると、ね、過去の悪業がほとんど問題にならなくなる。そういうのをお釈迦様はね、この悪業の解決方法を教えてるんです。一旦やった業力は消えません。ずっと残ったまま。でもね、仏教では、縁が欠けたら起きないというね、教えがあるんですね。これ仏教で縁結をしようと言ってね、いくらね過去に谷があってもね、縁が欠けたら起きないという言葉が仏教にあるんです。結果というのは全てね、縁と過去に蒔いた種まきね、原因ね、あれですよ、収まってる過去の原因と縁が結びついて結果なんですね。その縁が欠けている間は生まれることがないんです。過去にいろんな悪業がいっぱいありますけども、それに縁をね、結びつけないようにすればいいんです。縁は置いたままで、ね、常に良い縁をね、皆さんが求めて、この自悲者の心をいつもね、起こすようにしていけば、ね、縁結不詳で、過去の業は全部先送り、先送り。で、やがて、ね、食べ物でもね、賞味期限が来たら、もうね、食べれませんということで、実際は食べれますけどもね。あるいは、犯罪で言いますとね、軽犯罪はね、時効が起きるんですね。もう、チャラにしてくれるんですが、一応ね、軽い犯罪ならば、もうあなたはもう罪問いませんということで。そんな感じでね、過去のそういう作った業もね、仏教では、時効にする方法が説かれている。まあ、それは、悟りを開くということですけどね。でも、悟り開くまでは、消えませんから、それは、 悪夢が起きる前にこの慈悲の心をとにかく起こしていく。これやっていけばこの世をね、ほとんど、ね、苦しみ悩みをね、大きく減退させることができる。この慈悲の心を起こせばですね、過去の悪業のね、この起きるね、チャンスをね、この潰せるんですね。ね、本当はもう我けが来るような種があってもね、それをこの慈悲の心でね、潰していくんです。と潰す方法が慈悲者なんです。だから因果の通りは曲げられませんが、ね、力関係で重い軽い、これによって早く運命が現れるか、遅く現れるかはですね、力の法則で変わってきますから。だから、幸せなる方法は、ね、この、重いものが、悪業が強くなると、不幸や災難で苦しむようになりますけども、ね、そういう業があっても苦しまない方法は、それ以上に、悪業以上に善業が勝れば、慈悲者の心が皆さんに起きれば、この心によって、円結症で悪い運命が、ね、現れなくなって、先送りして、そして幸せというものを味わうことができるからですね。お釈迦様は輪廻する限りはね、いつもこの慈悲の心を持ち続けなさいと。これがしっかり育っていたらね、何生生まれ変わってもね、幸せな生き方ができる、天寿を全うできるし、やがてそういう繰り返しているうちに悟りまで進めばいいという、こういう方もあります。まあ、できればこの世でね、悟りが開けたらいいですけどね。もし悟りがまだもし難しければ、とにかく慈悲の心をね、しっかり育てていく、まあ、これが大事だと思いますね。それでこの過去の罪悪をね、まあ、消すまではいきませんが、ね、引き起こさない方法が、ね、この慈悲者の気持ち、互いに一人一人ね、この仏様の心になりたいと思って、慈悲者の気持ちがで接し合えますように、お互いがこの気持ちで接し合えたら、ね、幸せになれますから。その法則を仏教では、ね、親鸞聖人は教行信証に合同経というお経がありまして、それを引用されて、合同は秤のようなものなんだと。重きものがまず引く。まあ、信頼して教えならばね、重い罪がね、あるんだけども、ね、重い罪があるけど、それに勝るね、善合力、まあ、善の力、善の合力があれば、それに打ち勝ってね、そういう悪い結果を受けることがなくなりますと、こう教えるんですね。だから、互いに慈悲者の気持ちで接し合えますようにと、こうね、進められます。そして次に、まあ、願い事が叶えられますように、生きとし生けるものがね、幸せであってもらいたいというね、願い事が叶えられますように。そしてこの慈悲の心を皆さんが起こしたならば、ね、心の汚れが徐々になくなりますように。この心の汚れとは、これは怒り、憎しみ、恨みですね。この心の汚れ、これはすぐにはなくなりません。やっぱりちょっとずつなんですね。少しずつ心の汚れというものは、減っていきますから、ね、ある時ポーンと抜けるわけじゃなくて、ちょっとずつしか抜けませんので、この慈悲の心を起こすことによって、心の汚れが徐々に、これだんだんということですね、少しずつ少しずつ少しずつなくなりますようにね。自分もそうですけども、ね、人々に対して、ね、生きとし生きるものに、どうか心の汚れ、怒り、憎しみ、恨みが、ね、ちょっとずつなくなりますようにと、こう念じていく。で、最後、すべての生命に苦しみを乗り越えられますように、ね、すべての生きとし生きるものに対して、ね、苦しみを乗り越えられますように。みんな幸せになってもらいたい。みんな幸福になってもらいたい。苦しみを乗り越えていただきたいと。乗り越えられますようにと。こう念じることによって、これが全部自分に跳ね返って、私もね、そういう気持ちが起きてきます。ねね、世界に発信した言葉は全部自分にね、跳ね返ってきますから。この、 心は実は仏様の心ですからね、この心を起こすことができたならば、それが全部自分に返ってきて、ね、あなたの心が成長できますよと、こうあのお釈迦様ですね、教えられます。もう一度ね、これ見てみたいと思いますね。まず仏教ではこの慈悲どころといったら、これは、ね、身近な人だけじゃなくて生きとし生けるものに、ね、広げていくのが仏教であると。だから慈しみというのは、ね、拡大、大きく拡大していく、広げていくのが仏教でいう慈しみ、慈悲の心ですよとおっしゃる。私の上の方向に住んでいる全ての生命、私の下の方向に住んでいる全ての生命、私の前の方向に住んでいる全ての生命、私の右の方向に住んでいる全ての生命、私の後ろの方向に住んでいる全ての生命、私の左の方向に住んでいる全ての生命。これで六方ですね。上下、前、右、後ろ、左で、東西、南北、上下といって、六方とも言いますね。これで大宇宙全ての全生命に対して、全ての方向に住んでいる全ての生命に対して、分け隔てなく、敵味方なくですね、ね、幸福、安穏でありますように、ね、どうか幸せになってもらいたい。安らかで穏やかな心になってもらいたいと、こう念じる。で、怒り、憎しみ、恨みから自由になりますように。この怒り、憎しみ、恨みを消すには、慈悲の心。この慈悲の心、慈しみ、思いやりの心が、この怒りの解決につながりますから。これをなくすには、この慈悲の、慈しみの気持ちを起こせるように努力していく。から自由になりますようにね、今持っているこの執着ね、この汚れた心をですね、捨てることによっておのずからによる幸せになれる。今我々は他有ですね、他の何かを得たならば、ね、人のせい、ね、人から何かの他に依存することによって幸せになろうとする。それでは本当の幸せにはなれない。あなたの心が幸福を生み出しますから、今持っているこの執着を捨てていく。これによって幸せになれます。自由になりますように。そして互いに一人一人が全員が、ね、慈悲喜舎の気持ちで接し合えますように。過去にどんな悪業力、重い業があってもね、それに勝る強い力にこの慈悲がなれば、その過去の悪業はね、チャラにできる、ね、無効に、ね、時効にまで持っていける、賞味期限切れまで持っていける。それはお経にで、合同は計りのごとし、この合によって生まれる世界、これは例えて言うと計りみたいなもの。計りは重きものがまずね、引っ張られますように。運命というものは皆さんの過去に作った合の中で一番強い力のものが先に現れるんですね。死後の世界でも同じね、この世でも同じね。悪業を作っていても現れやすい人、現れにくい人、それは縁があるかどうかで決まるんですけどね。このいつもこの慈悲喜舎の気持ちでいたらね、悪い縁がなくなるんです。悪い縁がね、かけるから悪い結果起きにくくなるんです。それで、重きものをまず引くだから、常にね、慈悲の心を起こしていけば、過去にそういう殺生という罪たくさん作っててもね、そんなに、ね、苦しい結果が起きることはなくなりますよと。で、輪廻する間はこの心をいつも持ち続ければ、ね、生まれ変わっても幸せに生きることができる。で、その心とはまさに、ね、願い事が叶えられますように。みんな願い事に幸せであって、あったらいいなというね、慈悲の心で願い事が叶えられますように。すべての人たちがの心の汚れが、怒り、憎しみ、恨みが、徐々にちょっとずつでもいいから、なくなったらいいなと。なくなりますように。で、全ての生命に苦しみを乗り越えられますように。この心が起きたらね、本当に幸せになれますから、ね。まあ、新たな発見の人はね、こういう過去にどんな業があっても、ね、運命は、ね、重い力の強い力の合力が先に現れますから、だからこの慈悲喜舎の心を起こし続ければ、過去の業は、ね、 この身を実らせることがなくなりますから、いつも慈悲の実践していれば、ね、過去の業が実を結ぶということがなくなりますから。だから、この方法で悟りを目指す。この方法で幸せになっていく。これが仏教と言えるんですね。はい。では、休憩を入れて。